第5章、お客を操る心理テクニック、抜群の効果がある心理学。実際に効果のあった27の心理テクニックを一つずつ紹介していきます。ザイアンスの法則、単純接触効果とも呼ばれるものですね。接触回数が多いほど好感度が上がるという心理学です。高額商品は7回以上接触する必要があると言われています。10回以上になると効果が薄いという報告もあります。今の時代、1回の接触で契約、即断即決っていうのはもう難しいですね。めちゃくちゃ難しい営業手法になるので、そうではなくて、7回接触するっていう設計が必要です。で、これは何かっていうと、営業の話を聞く土台作りになるんですね。で、私も7回になってました。で、7回をその目指してやってたかっていうと、そうではなくて、試行錯誤して作った結果、気づいたら7回になってたっていうことですね。そして訪問回数が増えるほど制約率は下がります。接触回数と訪問回数は別物です。契約が決まるときっていうのは2回から3回までの訪問で決まります。でもそれ以上になると一気に契約ができなくなるんですね。何度も何度も足を運ぶ場合、お客じゃない人を追いかけている可能性がめちゃくちゃ高いです。だから訪問回数がもう3回以上になった瞬間に、あ、こいつは客じゃないかもなっていうふうに思って結構です。偏方性の原理。最初に無償の愛を与えるっていうものですね。相手から何かを受け取った時に、こちらも同じようにお返しをしないと申し訳ないという気持ちになる心理効果です。偏方性っていうのは、好意、敵意、譲歩、自己開示の4つがあります。だから好意を相手に向けたら好意が返ってくる。敵意を向けたら敵意で返ってくる。譲歩したら相手も譲歩してくれる。自己開示したら相手も自己開示してくれるっていうものですね。で、NG としては、NG 行動は見返りを求めたりだとか、高価すぎるものを送るっていうのはもう NG 行為ですよ。偏方性の原理は、その、効果がないですよっていうことです。だから何が言いたいかっていうと、最初にギブ、次もギブ、その次もギブってことです。そして希少性の原理。手に入れにくいものは通常よりも価値が高く感じます。限定されると手に入りたくなる心理ですね。希少なものはすぐに手に入れたい。今手に入れないと次の機会はないかもしれないっていう購買の一押しになりますね。価値が高いイコール価格が高いってことです。まあもう今画像にあるロレックスなんかもそうですね。もう見たら買わなきゃみたいな感じですよね。そして社会的証明。他人と同じ行動を取るのが正しいと思うという心理効果ですね。だからお客様の声が一番効果的なんですよ。みんな使ってますだとか、売上ナンバーワン、人気ナンバーワンっていうのも結構効果的ですよね。だからアンケートってめちゃくちゃ大事ですよっていうのもそういうことです。ただ注意点として、私と同じような人にすることです。例えば60代男性に人気の商品は、20代の女性にとって興味がないんですよね。いくら60代男性みんながやってるって言っても、20代の女性にとっては興味も関心もないですから、そんな私には関係ないというふうになっちゃいますからね。プロや専門家の意見とかも参考にするんですけど、一番説得力があるのが自分に近い人の意見なんです。お客は無意識に自分に似た人の意見を参考にします。そして物語、ストーリーですね。ストーリーめちゃくちゃ強力です。心に突き刺すことができます。しかも抜くことができません。学校で習った公式は覚えていませんが、心が動く瞬間、例えば告白した時だとか赤っ端を書いた時っていうのは、いつまでもいつまでも覚えていますよね。これ一緒なんですね。物語を使うと感動させやすいんです。心が動きやすいんですね。商品名だとか体験談だとかね。商品名の由来とかっていうことですよ。商品名っていうのは、だからストーリーっていうのは覚えやすいし、そして信じてしまうんですね。で、反対に物語がないもの、感情が動かないものは何かっていうと、取扱説明書だとか法律とかですね。すぐ忘れちゃいますよね、そういうのはね。人は生まれてから物語付けです。だから感情が入ってるからですね。そしてストーリーテイリングっていうのも結構大事なんで学ぶ必要はあるかなと思います。物語は人の心を動かす要素が満載です。 昔話や童話は人を動かす仕組みがあります。特にシンデレラは最高の材料になります。最初はマイナスから始まって最後はハッピーになる話ですからね。だから最初はネガティブから始めるんです。問題提起から始めるんですね。悩みや問題を浮き彫りにしましょう。そして自慢話より苦労話です。 V 字回復の物語はお客さんの心をね、人の心をぐっと掴むことができます。お客から見て営業マンは詳細不明の怪しい人物です。自己開示、特に苦労話をすることで人間味を感じて信用が得られます。お客も悩みを打ち明けるんですね。で、一番やっちゃいけないのは本当自慢話です。はい。自慢話ほどね、面白くない話、誰も聞きたくないですよ。一番嫌われる話が自慢話です。だから自慢話は一切しちゃダメです。特に逆に好きなのが苦労話ですからね。そしてエビデンス、根拠ですね。なぜ〇〇なのかの答えを出すんです。リーズン5を解消するために必ず必要な項目。これがないとあなたや商品を信じることができません。基本的に営業マンは信用されないからスタートします。マイナスからのスタートですからね。誰もが納得できる回答には根拠があります。そして真実を伝えましょう。デメリットも正直に伝えるんです。このように誰もが100点をつける完璧な商品なんてないんですね。人によって異なるデメリットを確認したいだけです。デメリットやネガティブ情報を包み隠さず最初に伝えましょう。そうすることでお客さんがあなたを信頼します。デメリットがない商品というのは詐欺商品です。そして権威性の法則。権威を利用して信頼性を担保しましょう。専門家、医師や弁護士が言うなら間違いないというふうに思いますし、テレビや新聞に紹介されたってなったら、やっぱり信用されますよね。もちろん隣の専門家でもいいわけです。だから、地元の新聞だとか市役所にプレスリリースしましょう。権威を強めるためにブランディングするんです。人は権威に弱いんです。専門家のお墨付きをもらいましょう。そして超具体性です。数字と比較で分かりやすく説明しましょう。多くの人がご利用いただいてますより、15,865 人がご利用いただいてますの方が具体的で分かりやすいです。数字だけでイメージしにくい場合、比較材料を出しましょう。例えば、歯医者は全国で約6万件あります。でもこれだけじゃちょっといまいちピンとこないですよね。歯医者は6万件あるんだ、なんですが、コンビニは5万件なんですね。だから歯医者ってコンビニよりも多いんですよって言われたら、そんなに多いんかっていうふうに思いますよね。だから歯医者っていうのは結構ね、競争が激しいんですって言われたら納得ってされる、すると思うんですよ。で、じゃあ例えばね、美容院は25万件あるって言われてるんですね。これは信号機より多いと言われることもあるんですねって言われたら、美容院すげーっていうふうになるわけですよね。数字だけじゃわからない場合もあるわけですから、こう比較するんですね。で、数字っていうのはかなり、わかりやすいものですから、具体的な数字があるとイメージができるというものです。そして好奇心を駆り立てましょう。夢中にさせて次へ次へと行かせるんです。好奇心を駆り立てて続きが見たいと思わせる必要があります。つまらないと意識が他に行っちゃうんですね。これは、営業のそのセールスもそうですし、小冊子もそうです。DM もそうです。すべてそうです。ホームページもそうです。一度でも意識が他へ行ってしまうと戻ってこれないです。だから、次の展開を期待させて、気づいたら最後まで見させているっていう状態にしなきゃダメです。僕がテレアポやってる頃もそうでしたね。電話越しにお客が向こうへ向くのがわかるんですよね。そうなってしまったらもう戻ってきてくれないですから、アポは取れないですよね。で、効果的なのは疑問形で終わるってのが結構いい手法です。テレビもよく使いますよね。この後驚きの展開がとか、この後どうなってしまうのかとかね。よく言いますよね。あれです。やっぱテレビもやってるぐらいなんで、やっぱり効果的なんですね。そしてミラーリング効果ですね。よく真似するってやつありますよね。真似するあまり意味ないんですけど、そのミラーリング効果のいいところっていうのは好かれるってことなんですよ。好かれるっていうのは選ばれるってことなんです。 他人に好感を覚える3要素っていうのは、1つ目、外見が魅力的。2つ目、出身、人間性、関心の向いている方向が同じ。3つ目、相手が自分に好意を抱いてくれていると分かった時ですね。これになったら、人は好感を覚えてくれるわけですよ。もちろん外見魅力的っていうのも、不潔な格好じゃなければ大丈夫です。はい。あと、出身とか人間性とか、なるべくね、接点があれば、いいですよね。例えば同郷が同じだったとか、同じ学校の出身だったってなったら一気に距離感近づくじゃないですか。で、私はあなたのことが好きですよっていうのをアピールすると相手も好きですよって返してくれるわけですよ。でよく言うミラーリング効果って、その猿マネのやつあるじゃないですか。あれは意味がないです。あれは見抜かれます。そしてバレた時点で効果はなくなります。そして2ステップ販売。これはもういきなり売り込まないですね。何度も言ってますね。相手に情報判断できる材料を無料プレゼントしてから売り込みましょう。もう実際みんなあらゆるところで2ステップ販売やってます。例えば、これトイザラスが、アメリカのトイザラスがその破綻した理由の一つだっていうふうに言われてるんですけど、ショールーミングっていうのがあるんですね。トイザラスで現物を見てからアマゾンで最安値を買うっていう。これでトイザラスが破綻したっていうふうにも言われたりしています。もう一個、ウェブルーミングっていうのもあって、ネットで情報収集してから、実店舗で買うっていうのもあるんですね。で、実際はウェブルーミングが多いと言われています。7割近い人が実店舗で買っているからですね。つまりですね、いきなり売り込む前に情報収集させるんですよ。例えば僕も実際にあるんですけど、本屋さん行って本何か買おうかなって思ってパラパラ見た時に、あ、これ面白そうだな、買おうかなってなったら、Amazon 見て、検索するんですよね。同じ本を。で、本なんで価格は一緒ですよ。Amazon で買おうと本屋で買おうとどっちも一緒なんですが、何見てるかっていうとレビュー見てるんですね。実際読んだ人どう思ってんのかなって言って情報収集ですね。本ですらそんなことするんで、あなたが扱ってる商品絶対そういうことされてます。だからいきなり売り込む前にもう情報収集させましょう。情報収集するのが当たり前の時代ですから。そして、小冊子商法ですね。はい。これは僕がもう一番やってるやつですね。お客の頭の中を自分色に塗りつぶす行為です。お客は購入前に情報を欲しがっています。ネットや変な業者から怪しい情報をインプットされる前に、すべての情報を提示してお客の思考を自分色に染めてしまいましょう。はい。これはやっぱりね、強いですね。小冊子商法と言われるやつです。昔からあります。こんなん今日本当に効果あるんかなって実際やってみて思いました。めちゃくちゃ効果あります。ぜひやりましょう。特に手に取ることができるアナログの方が強いです。デジタルよりもやっぱアナログの方が強いです。そして初等効果、親近効果ですね。最初と最後が一番肝心っていうものです。一番最初に提示された情報と一番最後に提示された情報が記憶に残りやすいんですね。真ん中の部分ってあんまり記憶に残らないっていうふうに言うんですよ。だから広告でも小冊子でもセールスでも何でもそうなんですが、一番最初にインパクト与えて、おやって思わせて中に引きずり込むんですね。そして一番最後に行動させることを言うんですよ。最初に夢中にさせて最後に行動させるんです。そして共通の敵を作りましょう。類似性の法則と言われます。自分と共通点がある人に好意を抱く心理学を利用して、共通の敵を作ると一体感や仲間意識が強まります。共通の目標や共通の困難を乗り越えていきましょう。これ僕はどうしてたかっていうと、もうその訪問販売やってる奴らを敵やっていうふうに言ってたんですね。あいつら信用したら飽きませんよって。あんな奴らから買ったらダメですよって。今こんだけ問題になってるのになんで買うんですかって。どうせ手抜き工事ですよ。どうせぼったくりですよあいつら。絶対買っちゃダメですよ。どうせ3年後。いなくなってますよあいつらとか言ってましたからね。そして反社会性ですね。これタブーとも言ったりもしますけど、ドキッとする言葉を使いましょう。言ってはいけない言葉をあえて使うことでお客の心をグイッと引き寄せることができます。だからライバル会社をボロクソに言っても構いません。だから僕はよくクソとかあいつらとかそういうちょっとね過激な言葉を使っていました。でもこれは諸刃の剣です。失敗すると嫌われますからね、要注意です。そしてマイナスの過大評価。人はポジティブよりもネガティブに反応します。例えば、1万円拾った、1万円なくした、 心がざわざわするのはどっちでしょうか。想像してみてください。手に入れた喜びと失った悲しみは同等ではないんですね。損失を受けると同じ程度の利益が出る喜びのおよそ2倍の苦痛になると言われています。つまり1万円を失った苦痛は2万円拾わないと癒されないってことです。だからネガティブな要素だとかマイナスの要素で見込み客を刺激するんですね。こんなんなったら嫌ですよねって、そういうことを広告だとかトークの中で言っていくんです。アンカリング効果、これは最初の情報ですね、最初の基準に引っ張られるという効果です。例えば教師が生徒の成績をつける際に、その生徒の以前の成績を知っているとかつての成績に影響されるという効果ですね。通常価格を高く設定すると割引価格がお得に見えるみたいな、アンカリングですね、ゴーンって打って、そこが基準になってしまうんですね。仮に300万円が相場の商品も、最初に500万円しますと言われると500万円からスタートするんですよ。で、逆に言うとこのアンカリングがないと、要は基準が何もないってことなんで判断ができなくなるんですね。だからまあセールスやってる人は当たり前なんですけど、こういうことをやっています。そしてタレント化する、タレント化しましょう。顔を覚えてもらうために個人情報をさらけ出して、会社とお客の付き合いではなく私とあなたという関係性に持っていくことで顔の見えない大企業に勝つんです。実際私がそれやってました。大企業のいい点って何かっていうと、やっぱ安心なんですよね。安全であるとか、その騙そうとしてないとかっていうところなんですけど、弱点としては何かっていうと顔が見えないんですよ。大企業の看板がでかすぎて、で、じゃあ僕はそこだなと、付け入る隙はそこだって言ってタレント化していったんです。僕に任せてください、何かあったら僕に連絡くださいって言ってたんですね。僕の携帯電話に直接連絡ください、僕は全てお答えしますよって。でっかい企業だったらすぐいなくなるじゃないですか。そこの部門が閉鎖したりしたらどこに問い合わせしていいかわからないっていうふうになりますよねって。僕ですよ、僕に連絡くださいって、なんかわからんことがあったらって、僕は全部答えますからって。24時間以内に必ず返信します。その時電話出れなくても、そういうことを言ってました。そうするとあなたに全てお任せするというふうに言われるんですね。大企業に勝つコツっていうのはこういうところです。タレント化するんです。会社とお客の付き合いではなく私とあなたという関係性に持っていくんです。で、そういうことで僕はもうめちゃくちゃお客さんから好かれてました。この太陽光発電という関係性じゃなくて、ずっと友人という関係性でいたいよねというのも言われたこともあります。そして携帯の番号を教えましょう。会社用ではなくプライベートの携帯電話。何か困ったことがあったらいつでも連絡ください。契約後音信不通になるようなクソとは違いますと言って信頼を勝ち取ってきました。実際いますよね。契約した後音信不通になるやついてましたよね。そんな奴らとは違いますよって言って言ってましたね。プライベートの携帯電話ですって言って言ってました。で、実際これと同じことやってた審判会社の子がいました。営業マンでね。やっぱ本気度が見えるんで、何か困ったことがあったら僕の携帯電話にいつでもいいんで電話してくださいよって言われたんですよ。名刺に携帯電話の番号を書いてくれましたね。そうなったら、そんなこと言われたら、こいつ本気やなと思って好きになりますからね。あ、この人は、僕が困った時に助けてくれる人やっていうふうに思いますよ。実際僕も困ったことありましたよ、何度か。連絡がつかないとかね。ありましたから、そういうことも。で、本気度を見せればお客さんは答えてくれます。そして21日の法則。21日経過すると感動が薄れるんですね。アンケートや紹介などのお客に頼み事をするときっていうのは、気持ちが一番盛り上がっているときにしましょう。21日経過すると喜びはなくなり普通になります。はい、まあ、要はあれですよ、やった、勝って嬉しいと、時計でも車でも何でもいいんですけど、勝った時はやったーってなりますよね。でも21日経過すると、約3週間経過するとそれがもう当たり前になっちゃうんですよ。普通になっちゃうんですね。だからお客の心が一番盛り上がっているときに、アンケートだとか紹介なんかを頼みましょう。そうするとアンケートで紹介してくれます。じゃあお客の心が一番盛り上がってるのはいつかっていうと、契約直後です。ある保険のトップセールスマンは契約直後に 紹介してくださいっていうふうに、ね、言ってたそうです。3人紹介してくださいって言って。すごいですよね。強いですね。そういうこと言うと。僕はアンケートをお願いしてました。だからアンケート用紙に、設置した後、実際使ってみてどうですかっていう項目は消しました。その時はね。その時はもう、ある一定以上のアンケートの枚数が集まってきてたんで、そうやってやってましたけどね。そして、アナログで攻めろ。デジタルは便利だが弱いです。アナログ、小冊子、はがき、電話、訪問は、デジタル、PDF、メールよりも圧倒的に強いです。ライバル、他社にアナログで負けてはいけません。そして、アナログ一騎打ちに持ち込めば必ず勝てます。アナログです。デジタル便利ですけどね、やっぱり弱いんですよ。思い出してください。あなたも、例えば契約した時とか、どういう時でしたか？アナログだったと思います。やっぱアナログ大事ですからね。アナログで攻めていきましょう。実際にデジタルだけで完結してる業者は信用しないっていうお客さんもいましたからね。やっぱそういう方もいらっしゃるんで、アナログは準備すべきです。そして準備8割、実行2割です。成功するかどうかは8割の準備で決まると言われています。仕事ができない人は能力ではなく、仕事前の準備を怠っているからです。ビル・ゲイツはスティーブ・ジョブズのことを聴衆に魔法をかける魔術師と言っていましたが、スティーブ・ジョブズはその場その場の思いつきで話していたわけではありません。何度も何度もリハーサルしていました。用意周到に準備して楽観的に実行するんです。そして100のいいねよりたった一つのクレームが心えぐる。これ例えばアンケートとかを取っていいねいいねがいっぱい集まったとするじゃないですか。でもクレームの電話が1本かかってきたら、その100のいいねが吹き飛んでしまうんですよね。うわー、クレーム来た、うわーってなるんですよ。心へこんでしまうんですよね。でもその時にです、隠れファンの存在を知りましょう。10人中あなたを嫌いな人は1人です。好きな人、応援する人っていうのは2人います。そして何も言わない人が7人いるっていうんですね。だからあなたの味方は誹謗中傷やバッシングする人の9倍いると思ってください。1対2対7の法則です。これはなんかユダヤ教の教えでも言われてるらしいので、嫌いな人は1人いると思ってください。何やっても私のことを嫌いな人は大体1人おるんやなって。でも好きな人、好きになってくれる人、応援してくれる人は2人いてるんやなって。そして何も言わない人、7人いるんやなっていうふうに思ってくださいね。嫌いな人なんて1人しかいひんよってことです。だから、もう心痛むんですけど、そのクレームの裏には私のこと好きな人はいっぱいいてるんやなっていうのは実感できるはずです。僕も実際実感しました。この SNS とか YouTube だとか、Google のレビューとかでね。こういうのでも実感してますので、これも間違いないと思います。はい。すべての営業資料、営業トークに、セールストークに心理学を組み込んで設計しましょう。誰でもお客を自然に誘導します。誘導できます。これらすべての心理学を入れ込むことで、お客は広告を見ただけで、DM を読むだけで欲しくなります。売ってくださいとあなたの前に行列が並びます。第6章、セールスプロトコルの実装へ続きます。